説教、山に登り山を下る。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。そして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こうしてですね、ちょっとまあ1月7日なので少し間が空いた感じがしますけれども、新しい年も一緒に礼拝をして、始められるということは本当に大きな恵みだなと思います。また今日はですね、なんかいろいろ被っていて忙しい感じでしたけれども、成人祝福式もあって、一緒にね祝福をして、歩むことができることも感謝します。まあ、新しい1年のスタートとも言えるし、また成人しての新しいスタートとも言えるし、まあ、そのこの歩みの始めにぴったりの御言葉が今日与えられているなと思いますので、まあ、その御言葉を受け取って、そしてそれぞれに一歩踏み出していきたい、まあ、特にイエス様と一緒に、足を踏み出していきたいな、そういうふうに願います。で、今日のその箇所はどういうところかと言いますと、いわゆる十二使徒ですよね。使徒たち12人のお弟子たちをイエス様が選んで呼び集める、そういう箇所になっています。この箇所から私たちの姿を一緒に受け取っていきたいな、そういうふうに思います。では早速一緒に読んでいきましょう。ルカの6章12節13節を開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に声を出して読んでみてください。ルカ6章の12節13節を読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では行きます。せーの。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。はい、このように書いてあります。まずですね、起きた出来事としては、イエス様が山に一人で登ったというんですね。これはこの時だけ珍しいわけではなくて、よくイエス様は山に登るんですけれども、あといってもね、登山をするっていうことが目的ではなくて、山の上で神様と向き合う、一人静まって向き合うんですよね。この日もイエス様は一人で山に登って、そして神様に祈って夜を明かした。そして、使徒たちを選んで呼び集めた、そのことが書かれてあります。でまずですね、気になる人が気になるところは何かって言いますと、イエス様が祈ったっていうことなんですよね。で別に気にならないって人も多いかと思いますけれども、まあ、私この間大学の授業でコメントの質問を受けた中で、こういう質問があったんですよね。まあ、その授業の中でイエス様が神様でね、人になったっていうことを言ってたけれども、祈ってる姿が出てくるというのは一体どういうことなのかと、まあ、つまり本人であるはずなのに本人に向かって祈るっていうことはおかしいんじゃないかという、まあ、こういうねコメントをもらって、まあ、もっともだなと、よく考えているなというふうに思って感心をしました。まあ、確かにそうですよね。おかしな話、イエス様は神様がちょうどクリスマスでやりましたけれども、マリアさんのお腹の中で肉体を持って、そして生まれてきたんだ、神が人となられた方なんだ。でもそのイエス様が神様に祈っているというと、なんか一人でブツブツつぶやいているのかなみたいになっちゃうじゃないかって思うわけですね。まあ、でも同時にですね、実はこのことにこそイエス様のイエス様らしさが現れているとも言えるんですね。まあ、よくある表現としては、イエス様は 100% 神様であり、また同時に 100% 人間になられたんだ、こういう表現をするわけですね。意味わからないですよ。だって 200% になっちゃうとこれ計算合わないから。でもそれこそがまさに神の御業なんだって、主のミステリアス、神秘なんだって、そういうふうに表現をされますね。でまさにそれが起きているからこそ、イエス様は祈られるわけですよ。イエス様は確かに神様であられるから、別に祈らなくてもいいんじゃないって私たちは思う。でも人となられたイエス様は全く私たちと同じように人間として神様に祈っておられる、その姿を私たちに見せてくださっているということですよね。言わんや私たちをやということを、イエス様のこの姿を見るときに私たちは知ることができるわけですよね。私たちはどうでしょうか。私たちは神様と普段からいい関係築けているから大丈夫だわって、私祈らなくても大丈夫、私礼拝しなくても大丈夫ってなるでしょうか。いや、イエス様のこの姿を見てごらんなさいって、イエス様はいつも一人になる時間をとっては神様と向き合って祈っているんですよって、一番必要のなさそうなイエス様がそのようにされているのは、人はそういうものだからだって、そのことをはっきりと教えてくれているわけですね。 しかもですね、今日の箇所ではイエス様は祈って世を明かされたって言っています。12人の弟子たちを選ぶにあたって、なんとそのイエス様がですよ、本来本人なのにわざわざ一晩明かしてずっと祈り続けて、この人だっていう人たちを12人選んだんだというんですよね。まあ、ここにものすごいイエス様の情熱のかけ具合というか凄みを感じますね。一番必要のない人が最もこう時間をかけてね、じっくりと祈って、この人たちだってそういうふうに決めた、まあ、これが12人のお弟子さんたちなんだって、そう分かるわけですね。でまた注目したいのは、山登った時はイエス様一人なんです。しかしですね、朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。弟子たちを呼び集めたということですね。ここに、まあ、言ってみれば今日私たちの姿が描かれているって、そう思うんです、まあ、つまりですね、私たちもまた皆さんです、まあ、オンラインも含めて皆さん集められたものなのだ、イエス様に呼び集められた私たちなのだということを今日まず最初に受け取りたいと思うんですね。この礼拝に今加わっていること自体が何よりもその証であるということを皆さんはもう一度覚えてほしいと思います。私たちはそれぞれの思いで礼拝に集まってきていると思います。ああ年明けたし礼拝に行くかという人もいると思いますし、今週もまた日曜日が巡ってきたから礼拝に行くかという人もいるかもしれないし、まあ、ちょっと様子を見てみようかなと思ってくる人もあれば、学校の宿題という人もね、何人かいると思います、まあ、いろいろだと思いますね。でもそれぞれの思いがそれぞれの思いであったとしても、でもイエス様があなたを呼び集めて私たちは礼拝に来ているのだ、これはいつも変わらないことなんですよね、まあ、ぜひそのことを、知っていただきたいなと思います。この年の初めにあたって、まあ、あるいはですね、成人の歩みを始めるにあたって、まず私たちは何者なのかということをよく心に留めたいと思います。あなたは何者でしょうか、私たちは何者でしょうか。それはいろんな表現の仕方があるけれども、今日この聖書の言葉を通して神様があなたに語っているのは、あなたはイエス様に呼び集められたものなのだということ、あなたはイエス様に集められた私なのだ、イエス様があなたを呼んでいる、こういう私なのだ、そのことをよく覚えてこの1年を始めていきたいと思います。皆さんはイエス様に呼び集められたものです。まずそれがあなたの姿だ、この1年をそういうものとしてスタートしていきましょう。じゃあ続きいきましょう。今度はですね、14節から16節を読んでみたいと思います。カタカナが多くて大変なんですけど、ゆっくり読んでみたいと思いますので、もしよろしかったら皆さんも読んでください。14節から16節いきます。せーの。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。はい、このように書いてあります。私たちも呼び集められたものですが、2000年前にこうして呼び集められた12人の人たち、まあ、特に選ばれた12人の人たち、まあ、その姿っていうのは一体どんなものだったんでしょうか。一体どんな人たちが呼び集められたんでしょうか。まあ、せっかくの機会なので普段あんまり考えないですけれども、どんな人たちが12人だったのかなってちょっと見てみましょう。まず最初に出てくるのはペトロと名付けられたシモンという人が出てきます。シモン・ペトロですね。まあ、この人はですね、結構有名なので全然聖書に親しみなくてもどっかでペトロって聞いたことあるような気がするっていう人は多いですね。まあ、おそらく一番よく出てくる人ですね。イエス様のお弟子さんとして、まあ、しょっちゅう出てくるのがペトロさんです。でなかなかなんていうんですかね、まっすぐな素直な性格の人で、まっすぐイエス様についていくタイプですね。で同時にですね、大失敗もするわけですよね。イエス様が捕まった時に思わず3回お知らない、イエスなんか知らないって言っちゃう。で、まあ、激しく後悔をする。でも復活したイエス様に会ったところで、あなた私を愛するかって聞かれて、3回聞かれて、もう一度こうイエス様との関係を回復していく、まあ、そういうね、なんかこうまっすぐなそのペトロの姿、まあ、皆さん、この人は知ってるかなと思います。 でこのペトロにはですね兄弟がいまして、それがアンデレという人物ですね。でこの兄弟は漁師をしています。もともと魚を取るのが仕事ですね。船出して網打って魚を取って生計を立てていた。で同時にですね、信仰熱心でもあったみたいですね。この弟のアンデレ君は洗礼者ヨハネという人のもとでも薫陶を受けていたということが分かっていて、で先にですねイエス様にそのバプテスマのヨハネ経由で一回会っているのがアンデレなんですよね。でその後でこのペテロを連れて行って、だから言ってみればあのペテロもアンデレなくしては出てこないぐらいね、そういう大事な登場人物です。でも意外とそんなに出てこないから、アンデレってどんな人だっけみたいになっちゃうのがこのアンデレ君のねちょっとかわいそうなところですね。他にも実はちょいちょい出てきてですね、5000人の人たちが集まっていて、イエス様が本当に少ない食べ物を分けていくと不思議と増えて増えて5000人がみんなお腹いっぱいになるっていう、そういうね奇跡の技が出てきます。その時に最初に持ってきたのが男の子で、で2匹の魚と5つのパンを持っていくんですよね。でイエス様に渡して、でイエス様喜んで賛美の祈りをして分けるとどんどん増えていく、そういう出来事ですね。で実はこの子供を連れてきたのはアンデレだというふうに書いてありますので、ですからペトロも連れてきたし子供も連れてきたし、イエス様のところ人連れてくるの得意だったのかなって、それがアンデレさんということですね。だから実は結構ね重要な人物です。続いて出てくるのがヤコブとヨハネ。この二人も実は兄弟です。でなんならこの二人も漁師、ペトロたちと漁師仲間だったんですね。だから12人中4人は漁師っていうなかなか異色のね団体ですけれども、これイエス様の使徒たちですよね。でこのヤコブとヨハネの特徴っていうのはあだ名が出てくる、彼らも結構よく出てくるんですけど、あだ名が出てくるんですね。で何かっていうとボアネルゲスって言って雷の子っていう意味です。ですから、生活がね、ちょっとこうバチバチってしてたんでしょうね、結構苛烈な過激な人たちだったっていうことですよ。で、その様子がちらっと見えてくるのはどういうところかっていうと、サマリア人っていう普段あんまり仲良くない民族の町行ったところでイエス様があんまりウェルカムされなかったんです。でそうすると彼らは主よ、やつらを滅ぼしましょうかとかって言い出しちゃってイエス様にたしなめられるっていう、そういう場面が出てきますね。だからこう結構カッカしやすいね、そういうタイプのヤコブとヨハネだったって想像がつきますね。で何だったらお母さんも途中で出てきちゃったりして、でイエス様どうかあなたが王座につく時はこの二人をね両脇右大臣左大臣にしてくださいとかって言っちゃって、ちょっと親も親でちょっと微妙な人大丈夫かなこの家はって思っちゃう、これがヤコブとヨハネなんです。でそういう人たちなんだけど、ヤコブはですねこの後殉教することになり、真っ先に殉教する一人になり、そしてヨハネはどうかっていうと、ヨハネの福音書とかヨハネの手紙を、そして黙示録を書くヨハネになるわけですよね。で彼はその書いた中で何言ってるかというと、特に大きいのが神は愛ですですよね。あなた方は互いに愛し合いなさいって、滅ぼしましょうかとか言ってた、あの口がどの口が言うんだって思いますけれども、つまり変わったんですよね。イエス様と一緒に過ごしていく中でヨハネは変わっていった、ヤコブも変わっていった、そんな兄弟がこのヤコブとヨハネですよね。で次出てくるのはフィリポです。フィリポもアンデレと似ているところがあって、何かというと、すぐ友達連れてくるんです、イエス様のところに。今で言うと陽キャなんでしょうね多分ね。どんどんこう友達いて、でちょっと来いよって、そういうすごいいい人いるから合わせるよって言ってどんどん連れてくる人がフィリポですね。で名前的にもおそらく、ちょっと混血っていうか若干異邦人の関係性があるのかなっていうことが、見て取れるのがフィリポっていう人です。でこの人はですね、この、有名なのだとナタナエルっていう人がいて、この人をイエス様に紹介するっていうのもそうだし、あるいは、ギリシャ人ね、異邦人の人たちがイエス様に会いたいっていう時に、あイエス様ちょっとこの人たち会いたいって言ってるんですけどって言って連れてくるのもフィリポっていうことですよ。だから、本当にその、いろんなこう差別なく、いろんな人と接してどんどんイエス様のところ連れてくるタイプの人がフィリポだったということが分かりますね。なんだったらイエス様が天に帰った後も、エチオピアの宦官という人のところに行って急に伝道し始めるとか、なんかそういうタイプの人ですよね。こういう人もいますね、面白いですね。で次出てくるのはバルトロマイです。でバルトロマイは、一説だとそのさっき言ったフィリポに紹介されたナタナエルだったんじゃないかという説もあります。これはね諸説ありますですね。であんまりこう有名じゃないですけれども、ヨーロッパとかね東欧の方行くとバーソロミューって聖人としての名前ってよく広がって、なんでかっていうと、だからイエス様が天に帰っていった後で、あの地域一帯にね伝道していったからですよね。だから名前としては影薄いんですけれども、イエス様の後で 伝道していったバーソルミューということですね。で次出てくるのはマタイです。でこれはレビ・マタイって呼ばれていて、もともと徴税人っていう仕事をしてたんですね。で徴税人っていうのはお金ちょろまかしてどんどん稼ぐ悪いやつですから、もう自他共に認める悪人です。もう罪人の見本みたいな人たちですね。でもイエス様についてきなさいって言われて喜んでついていくんですよね。で彼はその後大事なことをします。何かというとマタイの福音書を書くんですよね。まあ、そういう人物がこのもともとみんなの認める悪人だったレビ・マタイですね。で次出てくるのはトマスです。この人は一番有名なエピソードとしてはイエス様の復活を信じなかった人ですね。で他の弟子たちがイエス様復活した時会ってるんだけど一人だけちょっといなかった、まあ、それでみんなが復活したぜイエス様って言ってると、なわけないだろうと、アホかと、復活なんかしないんだって言って、もしどうしてもって言うんだったら本当にイエス様出てきて、まあ、十字架かかった時穴開いてるから手とかあと脇腹やり刺されて、だからそこ見たらね、見るんじゃなかったら決して信じない、すごいでしょ、決して信じないって言ったんですよ。この人絶対復活なんか信じないって言ったのがこのトマスですよね。でも実際イエス様が来て本当にその姿を見て、私の主、私の神よというようになったのがトマスですね。その次出てくるのが、誰、アルファイの子ヤコブですね、小ヤコブというふうに呼ばれますけれども、この人はですねお母さんがマリアさんって言って、あのマリアじゃないです、別のマリアですけれども、まあ、その夫人のお弟子さんの子供だったということは言われてます。他の情報はね特別は聖書で出てこないですね。でその次出てくるのが熱心党のシモンです。で熱心党って何だって思いますけれども、まあ、今的な表現で言うとちょっと怖いですけれども、まあ、極右の民族主義政党の支持者だっていう、熱心な支持者だってことですね。だからまあギリギリまあほぼほぼテロリストみたいなあの感じですよ。まあ、だからまあ今ちょっと時代的にあんまりねあのドキッとしちゃうような内容なんですけれども、でもその武力も厭わない、もうユダヤ人第一主義ですよね、もう国粋主義者というか、まあそういうタイプの人がこのシモンだった。すごいでしょ、そんな人入ってるんですよ。そんな人っていうとあれだけど、そういう人もイエス様を選んでいるんですよね。そして、その次出てくるのはヤコブの子ユダ、まあ、タダイというふうにも呼ばれています。でこの人は最後の晩餐の時にイエス様どうして私たちには自分のことを教えてくれるのに他の人には教えてくれないんですかって、まあ、そういうふうに質問した人ですね。まあ、そこだけしか出てこない。で極めつけは最後のイスカリオテのユダですよね。さっきその、熱心党のシモンすごいでしょって言ったけど、もっとすごいのこの人ですよね。だって裏切るんですもん。この人が、裏切って、奴隷と同じ値段銀貨30枚でイエス様のことを売り飛ばすんですよね。そして、イエス様捕まることになる。これがイスカリオテのユダです。さあどう思いますかって、まあ、感想として皆さんどう思うか分かりませんけれども、これがこの12人、うん、ごちゃごちゃでしょ、もうはちゃめちゃというか、いろんな人がより集まっているかのように、まあ、一見して見える。これがですね、イエス様が集めた人々だ、そして私たちだということなんですよね。でイエス様の弟子ってまさにこうなんですよね。教会ってまさにこうなんですよね。クリスチャンってまさにこうなんですよね。それは皆さんが裏切るって言いたいわけじゃなくて、そうじゃなくて個性的だということですね。で、まあ、よくですね教会に集まる人個性的だというふうな言われ方をするんですけれども、まあ、そういう面も確かにあるとは思いますが、私が思うのは基本的にはですね、その教会において私たちは個性を出せるからなのかなと思うんですね。まあ、世の中で私たちは個性を消していかないといけないって、まあ、そういう社会の中で生きているように感じますね。私たちは個性があれば叩かれる、出る杭は打たれる、これがことわざであり私たちの生きている世の中だと思います。だからこそみんな本当は個性豊かなのに、みんな心の中にはなんか異様なものがたくさん渦巻いているのに、みんな私は普通ですみたいな顔をして生きているわけですよね。実際は私いろんな人と関わるようになって、富に最近思いますけれども、普通の人一人もいないなって思いますね。人間ってはみんな異常って言うとちょっと良くないけども、みんな変わってるっていうか、みんな個性的です。異常は良くない、異常は良くないですけど、まあ、だから普通というのはね、私たちが勝手に思っているだけで、みんな神様は本当に個性的に私たちを作っているってことですよね。でもこのイエス様が集めた時に何があったかっていうと、それはみんなが同じであるということを求めてないわけですよね。イエス様だってイエス様は許すために来られたんですから、私たちが、まあ、いろんな凸凹があってもそれを受け入れて、そしてむしろそのように作ったものとして、愛おしみ、そして、迎えてくれたって、それが私たちの共通点ですよね。 だから教会っていうのは、まあ、バラバラバラバラっていうか、まあ皆さんそれぞれで違うっていうのはむしろいいことですよね。じゃあ一体何が共通点なんですか。私たちはなぜ集まるのですか。なぜ山の上に集まるかっていうと、イエス様が呼び集めたからなんですよね。イエス様だけは私たちの共通点で、それ以外は本当にバラバラだけど、でもそれが私たちの姿だということですね。皆が同じであることを求められてはいないんだということですね。さっきも言いましたけれども、ヨハネとヤコブはボアネルゲスだったって、めちゃくちゃ閣下しやすいって、まあ、こういう人はねいますよね、私もそういう面がちょっとあるかなと思うから、なんとなくこう想像がつくんですけれども、でも彼は変わっていくって、変えられていくんですよね。良いものに変えられていく。またトマスも、トマス12人の1人なのに絶対信じないって言ったんですよね。復活なんかするわけないって、バカじゃないのって言ったわけですよね。だけど彼も変わっていくって、個性はそれぞれあってそのままに、でもなおイエス様の似姿に変えられていくんだって、これが私たちの姿なんだ。また私たちはデコボコしてるけれども、でもそれが私たちの良くない部分じゃなくて、レンガがきれいにね四角に整えられて、ただ置いていくだけだったらすぐ崩れてしまうんですよね。でもデコボコしているものがお互いに組み合わさって一つのキリストの体を立て上げていくんだって。私たちはイエス様という頭につながっていて、それぞれ違う形、指もあれば腕もあれば心臓もあれば胃もあれば、みんな違うけれども、でもそれが一つになって教会なのだって、私たちはイエス様に呼び集められたものなのだ、まあ、このことをもう一度心に留めたいと思います。ですからあなたはあなたとしてイエス様と共に生きるのです。これがまた今年も最初に心に留めたいところですね。面白いんですけれども、この12人選ばれて、その後 どこが他の弟子と違うかって、他の弟子たちもついていくんですよ。で特に12人違うのは何かというと、まあ、本当に一緒に過ごすってことですね。イエス様の教育方針というのはそれなんですよね。もちろん言葉でも教えます。山の上でもね、今日子どものメッセージありましたけど、山の上でも基本的には弟子たちに喋るんですよね。だけど喋るだけじゃないです。もっとたくさんの時間を弟子たちとどうしてたかというと、一緒に過ごしてたんですよね。普通に旅をしながら人々のとこ行き、一緒に料理をしてご飯を食べて寝てたって、そういうことですね。そのイエス様の生き方を彼らは間近で見る。で間近で見るのはやっぱり12人ぐらいがもう限界の値だと思いますね。それ以上の大所帯だとちょっともう間近で見れなくなる。だからこの12人の人たちはイエス様と一緒に生きたって、これがイエス様のやり方なんですよね。私たちも今それに招かれていて呼び集められているんだ、そのことをもう一度覚えたいと思います。さあ、じゃあ最後いきましょう。残る17節から19節のところをご一緒に読んでいきたいと思います。残りの17節から19節をご一緒に読んでみましょう。ちょっと長いですけど行ってみます。せーの。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。見つけられた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て全ての人の病気を癒していたからである。はい、ここでイエス様は一緒にね山を降りたって、そう書いてあります。山登った時はイエス様一人で登って、で一人で集中して祈って、彼らを選びます。でも降りる時は一緒なんですよね。みんな呼び集められて彼らと一緒に山を下っていって、そして平地に立った、平らなところに立った、そういうふうに言っています。でここにはですね、もう一つの使徒っていうことの大事な意味が含まれてますね。で使徒っていう言葉はアポストロス、アポストロスと言いますけれども、まあ元の言葉はそれです。でどういう意味かというと、使わされたものという意味ですね。使わされたものっていうのが使徒です。私たちはイエス様に呼び集められて共に生きるものである。で同時に使わされるものなんだということも今日最後に心に留めたいと思います。イエス様と一緒に彼らは山を下りました。そして平らなところに立つと、そこには何が待っていたかというと、おびただしい人々です。おびただしい数の人たちがイエス様が来るのを待っていたんですね。 イエス様の救いを求めて押し寄せてきた人たちがその平地でイエス様が来るのを待っていた。私たちは同じように使わされたものなんです。使わされるものなんです。どこに？それは世の人々のただ中にということですね。この人々のただ中に私たちは使わされているものなんだということです。しかし安心してください。ポイントは何ですか？一緒にって言ってることですよね。イエス様は一緒に山を降りてきた。皆さんの右前にも書いてあります。これイエス様の約束ですね。今の私たちに語られている約束です。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるって。イエス様は私たちを使わすために選んでいるんです。でもその使わすっていうのはイエス様と切り離して行ってこいってお使いに出される、初めてのお使いみたいなことではない。そうじゃなくてイエス様は一緒に行くって、私が共に行くって、これがイエス様が使わすということですね。まあ、言ってみれば私たちは、今日、まあ、こうして礼拝の場、山の上に登ってきて、でまた私たちは下っていく、またそれぞれの生活の場所に使わされていくわけですね。しかしその時に私たちは一人でそこに行くのではない。イエス様を連れて皆さんはここから出ていくんですよね。イエス様と一緒に私たちは使わされていくんですよね。そのことをもう一度覚えたいと思います。皆さんは今礼拝の場所にいます。しかしそれはこの2000年前にイエス様に呼び集められて山に登った人たちと同じ姿です。私たちはここからイエス様と一緒に山を下っていくんだ。人々の場所に私たちもまた歩み出していくんだ。その時はイエス様が一緒、そして、人々がイエス様を待っているんだということですね。私たちも待たれているかもしれませんけれども、まあ、より待っているのは、ね、イエス様ですよね。だってこの今日の箇所のところの最後にイエス様から力が出て全ての人の病気を癒していた。私たち別にそういう力ないのでイエス様を連れていかないとね、あんま意味ないですね。まあ、ですから私たちは今日この場所からイエス様を連れてそれぞれの場所に使わされていくんだ。まあ、このことを最後に覚えたいと思います。そしてまた、毎週ね、こうして一緒に山に登ってまた下って山に登って下って、毎週登山で大変ですね。でも霊的なね、そういう登山をしていくときに私たちは本当に祝福を受けていくんだということを覚えていきたいと思います。さあではしばらく祈る時をもって御言葉の時を閉しましょう。それぞれ総額の時間に合わせて自由に祈ってほしいと思います。今日の御言葉を受けて、あるいは何か何でも促されていることや感じていることがあったら自由に今神様の前に出て祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。ではそれぞれ祈りましょう。祈ります。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。今日もまたこの年もあなたが私たちを呼び集めてくださって、こうして共に集いあなたを礼拝して歩み出すことができますことを感謝します。どうぞあなたと共にまた山を下り、あなたと共にそれぞれの生きる場所に行くことができますように。この1年間そしてその先もずっとイエス様が共にいてくださって私たちと歩んでくださるようにお願いします。またイエス様のことを待っている人々が私たちの周りにもたくさんいます。どうぞあなたが一緒に来てくださってその一人一人に出会ってくださるように、 また私たちをも自由に用いてくださって、こんな私たちですけれども、どうぞ用いてくださるならば、どうぞ私たちをも通してイエス様、あなたが人々に出会ってください。この一年の歩みをあなたの御手に委ねます。あなたの栄光が表されますように皆さんの祈りに合わせます。すべてのことを期待し感謝して、尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。